自分磨き、自己投資のモチベーションを上げる30の言葉。その1、一番の推しは自分。自己肯定感を上げるにはどうすればいいでしょうか。自己投資をしましょう。自己投資で自分磨きをすると自分がレベルアップしていくことがわかります。新しいスキルが身についてできないことができるようになります。知識や知恵が身についてわからないことがわかるようになります。運動やスキンケアを頑張るとどんどん見た目が良くなります。どんどん自分がレベルアップしていくので自分に自信がついてくるのです。私は自己肯定感が低いという人は自己投資や自分磨きが恐ろかになっています。節約や貯金も大切ですが、守りの姿勢ではなかなか自分の魅力が高まりません。じっとしているだけでは何も変わりません。自分のためにお金を使い、しっかり自分を磨いていくからこそ輝きが生まれます。自分に投資することで自信がつくし、自己肯定感も上がっていくのです。本を読んで知識を身につけることも素晴らしい。スクールや習い事を通して新しいスキルや能力を身につけることもかっこいい。運動やダイエットを頑張ってスタイルを整えたり、スキンケアを頑張って美肌を目指したりすることもエレガントです。それは夢を実現するのと同じことです。たとえ結果が出なくても無駄ではありません。頑張ったという事実は残ります。前向きに行動した過去は一生の宝物です。だから自信がつくし、自己肯定感も上がるのです。自分のためにお金を使って新しい自分を手に入れましょう。内面を磨くのもよし、外見を磨くのもよし。どんどん自分を磨いて、どんどん自分に自信をつけてください。自己投資で自分を磨けば磨くほど自己肯定感が上がります。自分は世界で唯一無二の存在です。同じ人は一人としていません。そんな大切な自分のためにどしどしお金をかけてください。人生の主役は自分なのですから、自分にお金をかけて当然です。自分のことが好きでないなら好きになれるようにお金を使いましょう。自分にお金をかけることは人生で最も重要な投資です。推し活が叫ばれて久しい昨今ですが、本当の推しは今ここにいます。一番の推しは自分なのです。自己肯定感を上げるために自己投資をする。自分磨き、自己投資のモチベーションを上げる30の言葉。その2、勉強すると楽しいこと、面白いこと、感動の量が増える。勉強すると何が良いのでしょうか。それは楽しいことや面白いことが増えるということ。そして感動の量が増えるのです。勉強をしている人としていない人とでは、人生における楽しさ、面白さ、感動の量に大きな差が生まれます。雲泥の差といっても過言ではありません。例えば歴史を勉強していない人が壇の浦を訪れると、ただの海峡にしか見えません。もちろん関門海峡の美しい景観を楽しむことはできますが、それだけで終わってしまいます。一方で歴史を勉強した人が訪れるとワクワクが止まりません。ここがあの有名な壇の浦か、源平の最後の合戦地だよね、ここで平家が滅亡したんだ。そんな風に心が動かされます。合戦の様子を思い描きながら目の前の光景に重ねられます。歴史を動かした重大な場所だと知っていれば、ただの海峡が特別な意味を持った場所に変わります。知識があることで歴史背景を踏まえて鑑賞でき、何倍にも楽しめるのです。東京新宿にある SOMTO 美術館には、印象派の画家ゴッホの代表作ひまわりが展示されています。美術に関する知識がなければ、ひまわりの枝ね、力強い感じがするね程度の印象で終わるかもしれません。それはそれで楽しめるのですが、一方美術の背景を学んだ人なら鑑賞の深みがまるで違います。これがあの有名なひまわりか、ゴーギャンの到着を待ちながら描いた作品だよね。ゴッホの精神性が伝わってくる。絵画の前で息を呑み、鳥肌が立ち、心が震えます。稲妻に打たれたような衝撃が走り、しばらくその場から動けない。そんな素晴らしい体験ができるのです。歴史や美術を学ぶことで背景を知ることができます。そしてその背景を知ることで、私たちの感受性を高めてくれ、世界をより豊かに味わわせてくれます。特に歴史的な場所や有名な絵画を目の当たりにしたとき、何倍も感動できるようになるのです。確かに勉強は楽ではありません。時間もかかるし、根気も必要です。しかし勉強すればするほど世の中の理解が深まり、楽しいことや面白いことが増えます。そして人生における感動まで増えるのです。勉強のメリットは何か。それは人生における感受性を高めてくれることです。勉強とは人生を味わい深くするスパイスなのです。勉強をして楽しいこと、面白いこと、感動の量を増やす。自分磨き、自己投資のモチベーションを上げる30の言葉。その3、自分磨きで一番大切なこと。自分磨きで一番大切なことは何でしょうか。それは着手することです。自分を磨こうと思っているだけでは何も始まりません。思うだけではただの想像で終わります。祈るだけではただの願望で終わります。もちろん計画を立てることも大切です。しかしそこには落とし穴があります。よくあるのが計画倒れです。失敗を恐れて完璧な計画を立てようと時間をかけすぎてしまいます。こうなったらどうしよう、ああなったらどうしよう。いろいろなことが頭をよぎり、なかなか完璧な計画ができません。気づけば何日も過ぎている。結局行動に移す前に力尽きてしまうのです。実行が伴わない計画は机上の空論に過ぎません。どれだけ緻密な計画を立てても行動しなければゼロ。そのために費やした時間や労力も水の泡となるのです。だからこそ着手が一番大切です。知識を得たいなら勉強をする。筋肉をつけたいなら筋トレをする。痩せたいなら運動と食事制限に取り組む。サラサラの髪が欲しいなら美容院で宿毛矯正を受ける。美しいお肌を手に入れたいならスキンケアを実践し、必要に応じて皮膚科を受診します。と、にもかくにも始めることが肝心です。下手でも不器用でも構いません。着手さえできれば物事は前に進み、現実が動き始めます。面白いもので一度始めてしまえば自然と勢いがつきます。あとは流れに乗ってどんどん前進していけるのです。計画はほどほどで十分です。完璧を求める必要はありません。そもそも完璧な計画はないと考えましょう。ある程度形ができたらゴーサインを出し、実行に移しましょう。細かいところや足りないところは実行しながら補っていけば間に合います。その方が実現も早くなるのです。今この瞬間も貴重な時間が刻々と過ぎています。一度過ぎた時間は二度と戻ってきません。さあ、もたもたしないでとにかく始めましょう。口を動かすのではなく手足を動かしてください。着手することこそ自分磨きで一番大切なことなのです。とにかく着手する。 自分磨き、自己投資のモチベーションを上げる30の言葉。その4、お金をかけずに理想の自分になることは可能。お金がないから自分磨きができないという人がいます。いいえ、それは誤解です。お金がかかる自分磨きもありますが、お金をかけずにできる自分磨きもあります。例えば、筋トレです。スポーツジムに通うことを思い浮かべがちですが、その限りではありません。スクワットや腕立て伏せをすれば自宅でも鍛えられます。まさに自分の体重がダンベル代わり。椅子やタオルを使った筋トレもあり、バリエーションは豊富です。読書も同じです。図書館に行けば無料で本が読めます。人から借りるという方法もあります。古本屋を利用すれば安く本が手に入ります。検定済みの教科書なら消費税はかかりません。ネイルや脱毛もお金がかかるイメージですが、工夫次第です。ネイルは自分でやれば費用はかかりません。シンプルなデザインであれば十分自分でできるでしょう。手先が器用な人なら凝ったデザインも不可能ではないはずです。脱毛の場合、家庭用脱毛器を購入してセルフで行えばいいのです。購入費用はかかりますが、一度買ってしまえば何度でも使えます。わざわざ脱毛サロンに通う必要がなくなるので、時間の節約になるのも大きなメリットです。ヨガやピラティスも教室に通う方法だけではありません。動画サイトを利用すればお金はかかりません。インターネットには無料コンテンツが豊富にあって、プロ講師が教えている本格的なものもあります。授業レベルも初級から上級まで揃っていて、自分に合ったコンテンツで学んでいくことが可能です。このようによく考えてみれば、お金をかけずにできる自分磨きは意外と多いのです。かかるとしても少額です。予算があるなら積極的にお金をかけて自分磨きをしていけばいいことですが、お金がないからといって諦める必要はないのです。あなたがやろうとしている自分磨きもきっとお金をかけずにできる方法があるはずです。お金を出せないなら知恵を出しましょう。お金には限りがあっても知恵には限りがありません。お金をかけずに理想の自分になることは可能なのです。お金がないならお金をかけないで自分磨きができる方法を探す。自分磨き、自己投資のモチベーションを上げる30の言葉。その後、猛烈に自分磨きをしたくなるタイミングを逃さない。人生では猛烈に自分磨きをしたくなる時があります。よくあるのが失恋直後や婚活のタイミングです。失恋直後は私を振ったあの人を見返してやりたい。これを人生の転機にしたい。という強い気持ちが生まれます。そういう時はいても立ってもいられず猛烈に自分磨きをしたくなるもの。少々お金がかかることでも思い切って踏み出せるのです。婚活の時も同様です。自分の魅力を高めていい人を見つけたい。という気持ちになります。目的がはっきりしているので自分磨きの意欲がぐっと高まるのです。普段はやらないダイエットもこの時ばかりは本気で取り組むのです。失恋直後や婚活のタイミングに限りません。進学、就職活動、転職のタイミングなど様々です。自分磨きの意欲が高まる瞬間はいつでもあるものではありません。だからこそ、ぐっと意欲が高まったタイミングを逃さないことです。きっかけは何であれ始めてしまえば結果が生まれます。勉強をすれば知識や教養を深められ、筋トレをすれば体が鍛えられ、スキンケアに取り組めば美しい肌を手に入れられます。自分磨きに取り組むことで外見、内面が良くなっていくのは間違いないのです。どうせ長続きしないと思うかもしれませんが、そうとは限りません。失恋や婚活がきっかけで始めた自分磨きであっても習慣化され、ずっと続くこともあります。自分磨きによって得られた結果も一時的なものではなく永続的なものです。心に火がついたら今がチャンスという気持ちで自分磨きに打ち込んでいきましょう。伸びと勢いを大切にしてください。そうしたチャンスを生かす人が自分の魅力を高めていけます。努力を積み重ねた分だけ素晴らしい自分に近づいていけます。理想の自分を手に入れられるのです。猛烈に自分磨きをしたくなったタイミングを逃さない。自分磨き、自己投資のモチベーションを上げる30の言葉。その6、学生時代は余計なアルバイトはせず勉強に専念するのが賢明。学生時代は安易にアルバイトをしないことです。親は子供に勉強してほしいと願い、頑張ってお金を工面して学校に通わせています。にもかかわらず生活が苦しいからといってアルバイトに明け暮れていると勉強する時間がなくなります。これでは本末転倒です。何のために学校に通っているのかわかりません。もちろん学生時代のアルバイトにもメリットはあります。社会を知る経験ができ、ビジネスのマナーやスキルを習得でき、それなりのお金も手に入ります。学生の中には社会勉強のためちょっとしたお小遣い稼ぎと称してアルバイトをする人もいます。ここが落とし穴です。そういうことは社会人になってからでも間に合います。一度社会に出れば辞めたくても辞められないほどの仕事が何十年も待っています。しかも学生アルバイトは時給が低いものも多い。なけなしのお金のために貴重な時間と若さを切り売りすることになります。若い時の一日は大人の一日と比べて何倍もの価値があります。その貴重でかけがえない時間をたかだか時給1000円程度のアルバイトに費やすのはあまりにもったいないのです。社会人になっても勉強すればいいと思いますが、なかなか思うようにいきません。一日8時間ほど仕事で拘束されます。さらに長時間働かざるを得ないケースもあります。朝から晩まで仕事に追われる生活では細切れの時間はあっても、学生時代のようなまとまった時間を確保するのは難しい。結婚や子育てが始まればさらに勉強時間は減ります。皆無になると言っても過言ではありません。もちろん家庭の事情で学費や生活費のためにアルバイトが必要なケースもあるかもしれません。家が貧乏、親からの仕送りが足りないといった声があるのも事実。たとえそうだとしてもできるだけ最小限に抑え勉強を優先する努力が大切です。親は子供の勉強のためにお金を工面して学校に通わせているからです。学生時代アルバイトに明け暮れていると社会に出てから後悔します。あの時もっと勉強しておくべきだったと思っても時間は二度と戻りません。若い時期は短く、そしてあまりにも貴重です。学生時代の仕事は勉強です。思う存分勉強できるのは学生時代がラストチャンスと思ってください。学生時代は余計なアルバイトはせず勉強に専念するのが賢明です。社会勉強、社会経験としてどうしてもアルバイトをしたいなら短期間限定で済ませるようにしましょう。学生時代の勉強こそ最高の自分磨きであり自己投資です。学生時代は余計なアルバイトはせず勉強に専念する。自分磨き、自己投資のモチベーションを上げる30の言葉。その7、日々の自分磨きを公開するとモチベーションにつながる。自分磨きのモチベーションを上げたり維持したりするにはどうすればよいのでしょうか。おすすめの方法の一つが公開です。 自分の努力を見てもらいたい、誰かの反応が欲しいという気持ちになることもあるでしょう。そんな時は日々の自分磨きを SNS やブログを通して公開してみましょう。一人でこっそり取り組む自分磨きも素晴らしいですが、公開するのも良い工夫です。読書なら読んだ本を紹介する。ダイエットなら食事内容や体重の推移を記録する。ランニングや筋トレなら走った距離やトレーニングメニューを公開する。すべてを出す必要はなく、一部だけでも大丈夫です。顔出しに抵抗がある場合は、顔は伏せても全く問題ありません。公開することは自分にとって記録となり、努力のプロセスがわかりやすくなります。後で振り返りやすくもなるのも大きなメリットです。見られているという意識があると背筋がピンと伸び、気合もいります。自分磨きを公開することは成果発表の場としても役立ちます。怠けてはいられない、頑張っているところを見てもらおうという気持ちが生まれ、継続の後押しとなるのです。SNS のフォロワーやブログの読者からコメントが届くこともあるでしょう。些細な一言であっても嬉しく感じるもので、モチベーションアップにつながります。写真や動画、簡単なコメントを添えると内容が伝わりやすくなり、反応も得やすくなります。時にはおすすめの本や効果的な方法を教えてもらえ、新たな学びや気づきが得られることもあるのです。不特定多数に公開するのが不安な人もいるでしょう。その場合は鍵付きのアカウントを使えば、限られたメンバーだけに公開できるので安心です。公開すると中断できないのではと心配する人もいますが、そんなことはありません。休みたいときはしばらくの間お休みしますと一言投稿すればいいだけです。無理をせず自分のペースで取り組んでいけばいい。せっかく自分磨きに取り組むなら、その取り組みを公開してみるのも一つの手です。日々の自分磨きをブログや SNS で公開してみる。自分磨き、自己投資のモチベーションを上げる30の言葉。その8、恥ずかしさを捨てよう。飛び込む勇気を持とう。自分磨きでは恥ずかしさを感じる場面がつきものです。美容院、クリニック、エステティックサロン、習い事、スクール。初めて行く場所は誰でも抵抗があります。扉を開くだけのことがやけに重く感じられます。初対面の人と会ったり、初めてのことをやったりするときはドキドキして当然です。人前で発表をしなければいけないときもあります。わざわざ恥ずかしい思いをしてまでやらなくてもいいのではないか、そんな考えが頭をよぎるとためらいが生じて足が止まります。しかしそのままでは一歩も踏み出せません。考えれば考えるほどやっぱりやめておこうという結末が待っているのです。恥ずかしさは行動を止める最大の障壁なのです。自分磨きをしたいのなら恥ずかしさを捨てましょう。恥ずかしいのは最初だけです。不慣れだから恥ずかしいのです。場所も人も方法も慣れていないから恥ずかしく感じるにすぎません。何度か経験していくうちに慣れてきて、恥ずかしさも薄れていきます。そして飛び込む勇気を持つことも大切です。これは自分を変えるために必要なことだと自分に言い聞かせれば勇気が湧いてきます。それでも迷いが消えないなら思い切って踏み出してみましょう。理想の自分をイメージして気持ちが高ぶってきたところで、そのまま一歩を踏み出すのです。たとえ勢い任せでも行動していることに変わりはありません。恥ずかしさを捨て飛び込む勇気を持つ。これを心がけることで自分磨きが加速するのです。恥ずかしさを捨て飛び込む勇気を持つ。自分磨き、自己投資のモチベーションを上げる30の言葉。その9、自信がつくから自分磨きをするのではない。自分磨きをするから自信がつくのだ。自信は突然つくものではありません。何もないところから突然パッとつくのなら誰も苦労しません。自信をつけたい、そう思ったら自分磨きをしましょう。自信は自分磨きをするからつくのです。勉強で知識や教養が身についたり、ダイエットでスタイルが良くなったり、筋トレで筋肉がついたりします。自分磨きをすればするほどどんどん理想の自分に近づき、自信がついてくるのです。たとえそれが人に気づかれないようなことであってもいいのです。私は魅力的な人間だという思いが強くなることで、しっかり自信につながっているのです。自信がつくことで自然と胸を張れるようになります。小さな積み重ねを大切にしていきましょう。努力は裏切りません。自分を高めるためにコツコツ自分磨きに励んでください。理想の自分に近づくために勉強、運動、美容などしっかり自分を磨いていきましょう。時間やお金もかかるし、労力も必要になりますが、だからこそいいのです。きちんと手間暇をかけた方がしっかり定着して確かな成果となります。小さな積み重ねがやがて揺るぎない大きな自信につながっていくのです。自分磨きをして自信をつける。自分磨き、自己投資のモチベーションを上げる30の言葉。その10、体験はなくならない。体験はプラスしかない。突然ですがクイズです。一度得たらなくならないもの、そしてプラスにしかならないものといえば何でしょうか。答えは体験です。体験はなくなりません。しかもプラスにしかならないのです。例えば初めてアメリカ旅行に行きました。これを後から消去することはできません。体験は一度得たら失うことはありません。また株価や不動産とは違い、値崩れを起こすこともありません。ずっと価値があるし、その価値が一生保たれます。生涯残り続け、ずっと安定した価値が保証されます。体験は保管場所を取りません。どれだけたくさん体験しても重荷になることも邪魔になることもありません。保管場所は自分の中、頭の中なので、重量はなく物理的なスペースを占有しません。体験をももしようと占しようと、ずっと身軽でいられます。物理的なものではないので、掃除や整理整頓も不要です。体験はどれだけ蓄積があっても手間がかからないのです。体験はどんどんするべきです。自己投資とは体験を増やすことを言うのです。自己投資をするなら体験を貯金という概念を持ってください。体験もお金と同じ価値があるものであり、貯金が可能です。お金は銀行口座に入れますが、体験は自分口座に入れます。どんどん体験をして、どんどん体験を自分口座に貯めていきましょう。一度得たらなくならないし、どんどん増え続けます。食べたことがない料理があれば、とりあえず食べてみます。やったことのないスポーツがあれば、とりあえずプレイしてみます。行ったことのない博物館があれば、とりあえず行ってみます。一度でも体験すれば、どんな感じがわかるし、人に説明できるようにもなります。その体験をネタにすることで、人を楽しませることもできるようにもなります。今後の人生に役立ち、思わぬ利益が得られる可能性もゼロではありません。体験しようか迷う場面があれば、積極的になっておくのが良い。まず体験する、迷ったら体験するでいいのです。体験できる機会があれば、どしどしチャレンジすることです。 イベントやミュージアムでは体験コーナーを目にすることがあるでしょう。そうした機会はどしどし利用しておきたい。邪魔にならないのですから、手当たり次第で OK。 有料だとしても体験してみる価値はあります。体験をすることで分かることがあるし、切り開かれる未来があるのです。体験の貯金という概念を持つ。体験できる機会があればどんどんする。自分磨き、自己投資のモチベーションを上げる30の言葉。その11。チャンスがあるなら早めに体験するのが良い。初めての一人暮らしを10代でするか20代でするかです。初めての海外旅行を20代でするか30代でするかです。初めての株式投資を30代でするか40代でするかです。同じ経験をするにしてもいつするかが重要です。ズバリ、チャンスがあるなら早めに体験するのが良いのです。早く体験することでそれがどんなものなのかよくわかります。早く体験すると早く知ることができ、早くなれることができ、早くスキルアップもできます。つまり早ければ早いほど早く成長できるのです。体験は財産になります。一度体験したことは自分の中に蓄積され消えることなく生涯残り続けます。体験は値崩れしないのです。人生は有限です。早めにスタートすればそれだけ投資の回収期間が長くなるので、リターンを享受できる期間も長くなります。失敗するにしても失敗から立ち直る余裕が生まれます。海外旅行にせよ、一人暮らしにせよ、株式投資にせよ、体験できるなら早めに体験しておく方がいいのです。経験することは同じでも、タイミングが早い方がその後の人生が変わります。大きな失敗が怖いなら小さなスタートを切ればいいだけです。海外旅行をするなら近場の国や治安の良い国からスタートします。一人暮らしをするなら実家の近くから始めます。株式投資をするなら少額からスタートします。小さなスタートであれば勇気が出ます。仮に失敗してもかゆい程度です。小さなダメージで済むなら怖くありません。失敗を避けるのではありません。早めに失敗するのです。失敗を怖がってスタートをしないままでいると、いつまで経っても慣れることはできません。スタートを遅らせるとそれだけ慣れるのも遅くなります。無理に急ぐ必要はありませんが、失敗から学べることもあるし、失敗からしか学べないこともあります。失敗は成功の母という言葉があるように、早めに失敗して反省や改善を行うことでその後の成功につなげられます。時間は待ってくれません。時間は前に進む一方で不可逆です。無理に急ぐ必要はありませんが、チャンスがあるなら早めに体験するのが良い。すでに予定を立てているなら、時期を繰り上げてスタートできないか考えてみる価値はあります。後から人生を振り返ったとき、早めに動いておいてよかったと思える日が来ます。チャンスがあるなら早めに体験する。自分磨き、自己投資のモチベーションを上げる30の言葉。その12。ネガティブなニュースを見ると共感で疲れる。自分磨きや自己投資をしているときはネガティブなニュースに注意しましょう。ニュースにはポジティブなものもありますが、残念ながらごくわずかです。実際には大半がネガティブなもので占めています。事故、詐欺、強盗、不正問題、自然災害、さらには戦争やテロといったニュースもあります。ニュースの9割はネガティブな情報と言っても過言ではありません。ネガティブなニュースを見て明るい気持ちになる人はいません。暗いニュースを見ていると暗い気持ちになるものです。それは共感してしまうからです。例えば戦争で被害に遭った人々の報道があったとしましょう。そんなニュースを見るとかわいそうにと思う気持ちが出てきて、心理的な影響を受けます。被害に遭った人の苦しみや悲しみを想像してしまい、心や精神が削られるのです。これを心理学で共感疲労と言います。人は心を持つ生き物です。共感しようと思わなくても、苦しんでいる人の記事や光景を目にすると、おのずとその状況に思いを寄せてしまいます。自分の身に起こっていなくても、当事者の気持ちを想像してしまうことで疲れを感じてしまうのです。ずっと見続けていると疲れを感じるばかりか、どっと落ち込んでしまうことも少なくありません。自分の日常は平和なのに、あたかも悪い出来事が起こったかのような錯覚を覚えるのです。自分磨きは明るい気持ちで取り組むものです。ニュースを見ていると大なり小なりネガティブなものに触れることになります。だんだん気分が沈んでしまい、前向きなエネルギーが失われるのです。ネガティブなニュースは避けるのが得策。ニュースをチェックするのはいいのですが、取捨選択は意識した方がいいでしょう。特にネガティブなニュースは精神衛生上避けるのが得策です。分け隔てなくニュースを見ていると自然とネガティブなものに触れてしまい、暗い気持ちや悲しい気持ちになります。気になったとしても共感疲労を避けるため、意識的に避けておくのがいいでしょう。ニュースの大半はネガティブなものという点を考慮すれば、思い切ってニュースを見ないようにするのも一案です。生活に支障が出るように思えますが、実際はほとんど影響ありません。事件や事故のニュースを見たところで自分には関係ないことです。今日の自分に関係するニュースといえば天気の情報くらいではないでしょうか。人のことや世の中のことを気にする暇があれば、まず自分のことに集中しましょう。ネガティブなニュースはできるだけ避ける。自分磨き、自己投資のモチベーションを上げる30の言葉。その13。自分磨きを仕事だけに頼るのは限界がある。仕事そのものが自分を磨く最高の場です。自分磨きをしたいなら、まず目の前の仕事に全力で取り組みましょう。仕事を通して様々なスキルを身につけられます。ビジネスマナーや社会常識、対人スキルやコミュニケーションスキル、営業力やプレゼン力、時間管理術や資料作成術、どんな仕事でも難しいことや大変なことがあります。それらを乗り越える経験は全て自分磨きにつながります。仕事を頑張れば頑張るほど自分が磨かれ、職場での評価も上がります。その上お金まで得られるのですから、これほど恵まれた環境はありません。では自分磨きは仕事だけで十分かというと、そうではありません。仕事はあくまで仕事です。理想の自分を目指す上で、その全てを仕事だけで叶えるのは難しいものです。例えば美しい肌を手に入れたいとしても、仕事だけで実現するのは困難です。デスクワーク中心の職種では筋肉や持久力を鍛えるのは難しいでしょう。仕事を通してヨガやピラティスを学べる職場はまずありません。このように自分磨きを仕事だけに頼るのは限界があるのです。仕事とは関係のない趣味や分野を学びたいなら、仕事とは別に改めて場を設ける必要があります。業務後や休日などの時間を活用して意識的に取り組みましょう。仕事とは別に自分磨きの場を設ける。自分磨き、自己投資のモチベーションを上げる30の言葉。その14。自分磨きは自分との戦い。自分磨きは自分との戦いです。辛いことや苦しいことがあります。なかなかスムーズにいきません。苦労の連続です。 ストイックな努力が必要になることもあります。大きなストレスに耐えなければいけない時もあります。時には誘惑もあります。あたりを見回すといろいろな誘惑がいっぱいです。スマホ、SNS、遊び、テレビ、漫画、お菓子、スイーツ、飲み会。魅力的な誘惑があると気になって仕方ありません。怠けたくなるし、サボりたくもなります。そうして自分磨きをやめたくなるのです。ここが正念場です。辛くても諦めず自分を磨き続けるのです。勉強でも運動でも何でもそうです。途中でやめたら自分磨きが中途半端で終わります。自分との勝負に負けてしまうのです。やめたくなる気持ちに鞭を打ち、誘惑を振り切ってください。誘惑から距離を置いたり、見えないようにしたりする工夫をします。自分を磨くためには努力と継続が必要です。一過性のものではなく、長く続けてこそ自分磨きの結果が現れます。自分との戦いに勝ってください。自分との約束を守り抜きましょう。自分との戦いに勝てば輝く自分になれます。大変だった分だけ自分にも自信がつくのです。自分との戦いに勝つ。自分磨き、自己投資のモチベーションを上げる30の言葉。その15。10年後の自分を思い描き、10年プロジェクトとして実行する。品川女子学院では28プロジェクトと呼ばれる取り組みがあります。28歳を仮のゴールとして生徒が28歳になった自分を思い描きます。そしてそれを実現するために必要なことを洗い出し、行動計画を立て、プロジェクトとして実行していくというものです。28歳といえば仕事、結婚、出産など人生のターニングポイントに差し掛かる時期。人生を能動的に生きるための素晴らしい取り組みなのです。この名門校の28プロジェクトは私たち大人にも応用できます。今の年齢20歳をプラスしてプロジェクト名にしてみましょう。人生100年時代と言われて久しい昨今です。大人であってもこれからの未来を設計する価値は十分あります。例えば25歳の人であれば35プロジェクトと名付けてみましょう。30歳の人であれば40プロジェクト、45歳の人であれば55プロジェクトです。その年齢になった時、どんな自分でいたいのか、どんな人生を歩んでいたいのかを思い描きます。そしてそれを実現するために人生を逆算して今できることを考えます。目標をリストアップして行動に移しましょう。大きな課題の場合はいくつかのフェーズに分けて進めると効果的です。人生はまだまだ続いていきますが、仮のゴールとして設定することは大切です。プロジェクトにすることで長期プランを立てることが可能となります。そんな先のことはわからないと思うかもしれませんが、大きな方向性として設定してみる価値はあるはずです。目標に向かって効率よく行動できるようになり、能動的な生き方ができるようになるのです。自分磨きも自己投資も長期的な視点で考えるものです。その目安として10年は最適な単位と言えるでしょう。人生には波があります。上がる時もあれば下がる時もあります。10年単位で考えると途中でつまずくことがあってもまだ時間はある、これから挽回すればいいと前向きになれます。軌道修正する余裕も生まれるのです。具体的なイメージが浮かんだら実現プランの紙に落とし込んでください。あなただけの10年プロジェクトとして実行していきましょう。輝く未来は自然に訪れるものではありません。自らの手で実現させていくものなのです。10年後の自分を思い描き、10年プロジェクトとして実行する。自分磨き、自己投資のモチベーションを上げる30の言葉。その16。夢実現の音はモチベーションの維持向上に役立つツール。自分磨き、自己投資のモチベーションの維持向上に役立つのが夢実現ノートです。まずノートを1冊準備してください。それに夢が実現した時のイメージ写真を貼り付けていくだけでいいのです。目指しているアイドルや芸能人など誰でも構いません。旅行に行きたいなら風景の写真を貼り付けましょう。ファッション誌や旅行雑誌など気に入った一部を切り抜いてペタペタ貼っていきましょう。つまり夢実現ノートとは夢が叶ったイメージを膨らませるためのツールです。一冊作っておけばやる気が起きない時やモチベーションが下がってきた時、心を奮い立たせてくれます。例えばスリムになるために運動を頑張っているなら目指している人の写真を貼ります。スキンケアを頑張っているなら憧れている人の写真を貼ります。なりたい職業があって資格取得を目指して頑張っている場合も同じです。税理士になりたくて勉強に励んでいるならかっこよく働いている税理士の写真を貼ります。 IT エンジニアになりたくて試験勉強をしているなら活躍している IT エンジニアの写真を貼ります。海外旅行の夢も同様です。ハワイに行きたいならワイキキビーチ、ダイヤモンドヘッド、フラダンスを踊る人々などの写真を貼りましょう。イタリアに行きたいならローマの街並み、ベネチアの運河、ピサのシャトー、アマルフィ海岸の写真を貼りましょう。可愛いシールやメッセージラベルを貼ってデコレーションをしてみるのもおすすめです。少しやる気が落ちたり気分が沈んだりした時は夢実現ノートを開いてください。夢が叶ったイメージが蘇ります。夢を叶えたい、必ず達成するという気持ちが高まりモチベーションが上がるのです。夢実現ノートを作って自分磨き、自己投資のモチベーションの維持向上に役立てる。自分磨き、自己投資のモチベーションを上げる30の言葉。その17。面倒くさいと思いながら自分磨きをしない。自分磨きは自分を輝かせるためのものです。いやいや取り組んだり面倒くさい気持ちがあったりしては効果が半減します。そんな状態ではますます腰が重くなる一方です。無理に頑張っているだけで成果も気持ちもついてきません。気持ちがネガティブだと本来輝くはずの自分の魅力まで曇らせてしまうのです。自分磨きをするときはポジティブな気持ちを大切にしてください。ワクワクしながら取り組むのがいいのです。よし、今日も輝こう。楽しみながらやろう。未来の自分に会うのが楽しみだ。そう考えると自然と力も入り結果も出やすくなります。また小さな変化を楽しめるようになりましょう。取り組むたびに少しずつ良くなっているところがあるでしょう。小さな成長、小さな改善、小さなレベルアップ、ここが良くなったと実感できれば素直に嬉しいし、やる気もモチベーションも続きます。面倒くさいと思いながら自分磨きをしない。ポジティブな気持ちで自分磨きに取り組む。自分磨き、自己投資のモチベーションを上げる30の言葉。その18。飽きずに自分磨きを続ける秘訣は種類、方法、場所の工夫にある。同じことを繰り返しているとどうしても飽きがやってきます。やる気はあっても変化がないと次第にだるく感じるようになり、集中力が続きません。抵抗感が強くなってモチベーションも下がってしまいます。これは自分磨きでも同じで、同じことを延々と繰り返しているとやがて飽きが訪れるのです。飽きを防ぐためにはどうするか。上手に変化を作るのがおすすめです。 その変化とは大きく3つあります。方法を変える、種類を変える、場所を変えるです。方法を変える。いつも本で勉強している人は、たまには動画で勉強してみましょう。音や映像が加わることで視覚と聴覚が刺激され、飽きずに長く続けられます。動画を使うことで文字だけではわからなかったことがすんなり理解できることもあるのです。なるほど、そういうことだったのか。と新たな発見が得られるでしょう。いつもスポーツジムのランニングマシンで走っている人なら、たまには外を走ってみましょう。景色の変化や風や香りを感じられるので飽きずに楽しく続けやすくなります。逆にいつも外を走っている人なら、たまにはランニングマシンで走ってみるのも効果的です。種類を変える。美容液を使う場合もいつも同じものだと飽きてきます。そこでたまには違った種類の美容液も使ってみましょう。種類が変わると新鮮な使用感が得られます。プロテインも同様です。お気に入りの味でもずっと同じだとだんだん味に飽きてきます。数種類を用意して交互に飲むと飽きずに続けやすくなるでしょう。場所を変える。場所を変えてみるのも飽きの防止に役立ちます。いつもは自宅で読書や勉強をしているなら、たまにはカフェや図書館に行ってみましょう。場所が変われば雰囲気が変わり、新鮮な気持ちで取り組めます。移動中の景色や仮運動も良いリフレッシュとなり、意欲が回復するのです。種類、方法、場所が複数あると、その時の気分や体調に合わせて選択できます。今日は雨だから外をランニングするのはやめて自宅で筋トレをしよう。酸っぱいものを食べたい気分だから酸味のあるプロテインを飲もう。図書館が飽きてきたから場所を変えてカフェで勉強しよう。こうした切り替えができれば飽きずに長く続けられます。気分や体調が優れなくても複数の選択肢があれば上手に選べるのです。種類、方法、場所の3つに変化を持たせて飽きが来るのを防ぐ。自分磨き、自己投資のモチベーションを上げる30の言葉。その19。暇な時間ができた時こそ自分磨きのチャンスだ。暇な時間ができる時があります。例えば急に予定がキャンセルになり時間ができることもあるでしょう。暇だな。何もすることがないなと思ってしまう。ゲームや SNS に手を伸ばしたくなるかもしれませんが、ちょっと待ってください。確かに暇は潰せますが、それだけで終わるのはもったいない。こんな時こそ自分磨きのチャンスです。例えば読書、勉強、筋トレ、有酸素運動です。成長のために何かできることがあるはずです。髪を切りに行ったり、無駄毛を処理したり、美容サロンに行ったりするのもいいでしょう。予約が必要だとしても、当日電話してみると意外と間に合うことがあります。その気になれば自分のためにやれることはいろいろ思いつくはずです。短い時間であってもいいのです。10分であっても10分なりにできることはあります。美容院に行くのは難しくても、ちょっとした読書や勉強くらいはできるはずです。そうすれば暇な時間を有意義な時間に変えられるのです。時間は貴重な資源です。暇な時間ができたとき、どんな過ごし方をするかです。ぼんやり過ごすか、それとも自分磨きに当てるのか。この過ごし方の選択があなたの未来を左右します。小さな積み重ねも続けていけば大きな成果につながるのです。暇な時間ができたときこそ、できるだけ有効活用して自分磨きに当てましょう。暇な時間ができたら、ぼんやり過ごすのではなく、自分磨きに当てる。自分磨き、自己投資のモチベーションを上げる30の言葉。その20。人の失敗から学ぶことで自分の自己投資が上手くなる。人の自己投資の失敗を笑う人になってはいけません。自分も必ず自己投資で失敗するからです。自己投資で失敗したことがない人はいません。誰もが大なり小なりしくじりを経験しています。自己投資をしたものの回収のめどが立たず失敗に終わったことがあるはずです。たとえ慎重に計画を立てても、実際にやってみると思い通りにいかずうまくいかないこともあります。いいなと思う服を買ったもののほとんど着ることなく処分した。読みたいと思って買った本を読まずに捨てた。習い事を始めたものの数回しか通わず何も身につかないまま終わった。こんな痛い失敗があるのではないでしょうか。大金をドブに捨てたような大きな失敗もあるかもしれません。失敗は避けたいと思うところですが、ゼロにすることは不可能です。自分も自己投資で失敗したことがあると思えば、人の失敗は笑う気持ちは起こらないはずです。大切なのは失敗を笑うのではなく、そこから学ぶ姿勢を持つことです。自己投資で失敗する人がいれば、なぜリターンが得られなかったのかという視点で見てみましょう。失敗の原因は様々です。目的意識がなかった。無理な借金をした。損切りが遅すぎた。見栄を張っていた。人間関係がこじれた。自己満足の自己投資に終わっていた。お金ばかり費やして行動が伴わなかった。無計画だった、あるいは短絡的な計画だった。途中から手段が目的に変わっていた。そもそも最初から成功する見込みがなかった。人の失敗を反面、教師として学ぶ姿勢を持つことです。自分に当てはまるところが見つかるかもしれません。一つの要因ではなく、複数の要因が重なっていることもあります。もちろん避けられない事情もあるかもしれませんが、こうしたら良かったのではないかと思える点も見つかるでしょう。学びの姿勢で人の失敗を見れば、自分も人のことは言えないと思えるようになります。その人は私の代わりに失敗してくれたと思えば、感謝の気持ちも湧いてきます。ヒントや学びを見出せば、自分の自己投資に活かせます。自己投資は失敗をしながら上手くなっていくのです。人の失敗を見て笑うのではなく、そこからヒントや学びを見出し、自分の自己投資に活かす。自分磨き、自己投資のモチベーションを上げる30の言葉。その21。お金を持っているだけでは新しい自分になれない。自分のために使ってこそ新しい自分になれる。趣味が貯金という人がいます。もちろん趣味は人それぞれ。趣味が貯金というのも悪くありません。通帳の残高が増えるのを見てニヤニヤする。それも立派な楽しみの一つです。お金があればできることが増えるので気持ちが高揚するものです。しかし新しい自分になりたいなら貯金一辺倒には注意したいところです。貯金に励んでばかりでは何も変わりません。お金は貯まりますが、それだけです。お金はただの交換チケットです。持っているだけでは何も始まりません。確かにお金は安心感は得られますが、お金があることと自分が変わることは別の話です。お金を持っているだけではただの精神安定剤に過ぎないのです。貯金が趣味になると行動にブレーキがかかります。できるだけお金を使わないようにと、余計な行動や新しいチャレンジは避け、保守的な生き方となるのです。それでは自分を変えることはできません。人生に変化も訪れません。 お金を使わず、行動もチャレンジも何もしないまま、今の自分から抜け出すことはできないのです。新しい自分になるためには、自分にお金をかける必要があります。残念ながら、貯金が趣味だと、新しい自分になるのは困難です。新しい自分になりたいのに、お金は使いたくないは矛盾しています。成長したいなら、むやみに財布の紐を締めてはいけない。新しい自分になるために、どしどしお金を使うのです。学びやスキルアップにお金をかける。経験や行動にお金をかける。美容や肉体改造にお金をかける。夢や目標を叶えるためにお金をかける。自分の成長のためですから、少しくらい使い方が荒くなっても構いません。むしろアクセルを踏むつもりで積極的にどんどん自分に投資すべきです。自分に投資という意識を持ち、楽しみながら自分を高めていきましょう。お金は使ってこそ意味があります。自分のためにお金を使ってこそ新しい自分になれるのです。自分のためにお金を使う。自分磨き、自己投資のモチベーションを上げる30の言葉。その20に、チャンスがあればと思うことは本当にチャンスがないとできないことなのか。チャンスがあれば海外旅行に行きたい。チャンスがあれば映画を見に行きたい。チャンスがあれば高級レストランでフルコースを楽しんでみたい。そう口にする人は少なくありません。しかし、それは本当にチャンスがないとできないことなのでしょうか。いいえ、きっと誤解です。そう思い込んでいるだけです。今一度自分の夢や願望の可能性を振り返ってみてください。チャンスがあれば海外旅行に行きたいという夢があります。それはチャンスがなくても叶えられます。普通に海外旅行を計画して実行に移すだけです。近場の国を選ぶ、安いホテルや飛行機を利用するなどの工夫をすれば旅行費用は抑えられます。旅行会社に頼らず全て自分で手配すればさらに安く済ませられるでしょう。チャンスがあれば映画を見に行きたいというのも同じです。今すぐ映画館に行けばいいだけです。難しいことでも何でもありません。その気になれば今日にでも叶えられるはずです。チャンスがあれば高級レストランでフルコースを楽しんでみたいという夢もまた同じです。チャンスがなくても叶えられます。予約して足を運べばいいだけです。仕事帰りに行くのもありです。今日が無理なら明日や明後日でも構いません。確かに費用はかかりますが、出せない金額ではないはずです。一人が恥ずかしいなら友人を誘えばいいのです。チャンスがないからできないは心理的な抵抗が生み出した思い込み。もちろん本当にチャンスがないとできないこともあります。しかしそれは一部です。チャンスがなくてもできることの方が実はずっと多いのです。チャンスがあればという人は結局行動していないだけです。行動しない理由を探しているだけです。チャンスがないと言えばそれらしい理由に聞こえます。それは心理的な抵抗が生み出した思い込みにすぎません。改めて考えてみるとチャンスがなくても普通に実現できることは多いのです。その事実に気づいてください。誤った思い込みのせいで夢の実現が妨げられるのはもったいないことです。今、チャンスがないとできないと思っていることがあれば自分に問いかけてみてください。それって実はチャンスがなくてもできるんじゃない。と、霧が晴れたように視界が開ける感覚が得られるかもしれません。道がないのではなく、ないと思い込んでいただけでした。必要なのは、ただ行動すること。新しい人生はその一歩から始まるのです。チャンスがあればと思っていることがあれば実はチャンスがなくてもできるんじゃない。と自分に問いかけてみる。自分磨き、自己投資のモチベーションを上げる30の言葉。その23。今のあなたが輝いているのは過去に自分磨きを積み重ねた結果。なぜ今のあなたが輝いているのでしょうか。過去に自分磨きを積み重ねてきたからです。過去の行いが今の結果につながっています。自分を輝かせるために時間、お金、労力を注いできました。その積み重ねが今のあなたに反映されているのです。いわゆる原因と結果の法則です。原因がなければ結果が出ることはありません。結果が出ているのは原因があるからです。花が咲くのは種をまいたからです。原因と結果は常に一対の関係にあります。今のあなたは偶然の産物ではありません。過去の積み重ねが今のあなたを形作っているのです。過去の努力が原因となり、今こうして結果が現れていることに気づきましょう。この法則は未来の自分にも当てはまります。今、自分磨きに取り組めば将来はさらに輝く自分と出会えます。自分磨きの結果はすぐに現れるとは限りません。タイムラグがあります。1年後、2年後、3年後、内容によってはさらに時間がかかることもあります。だからこそ、目先に結果に一喜一憂せず、長期的な視点で取り組むことが大切です。未来の自分を信じて、今、コツコツ努力を積み重ねるのです。今の自分が輝いているのは、過去に自分磨きを積み重ねてきた結果です。同じように、未来の自分を輝かせたいなら、今の努力が欠かせません。未来の輝く自分をイメージしましょう。自分磨きは地味で地道な作業ですが、その積み重ねこそが力になります。原因と結果の法則は裏切りません。今の努力は必ず未来につながります。原因を積み重ねていけば、いつか必ず結果がついてくるのです。未来の自分を輝かせるために今しっかり自分磨きを積み重ねる。自分磨き、自己投資のモチベーションを上げる30の言葉。その24。周囲の嫉妬に負けない。自分磨きや自己投資に励んでいると周囲から心ない言葉をかけられることがあります。お金がもったいないよ。その件にしておいたら。そんなに頑張らなくてもいいじゃん。もういい歳なんだから。今さら頑張っても仕方ないよ。わざわざやる気を奪うような言葉を投げかけてくるのです。それは嫉妬です。輝きを増していくあなたが羨ましいのです。どんどん先に進んでいくあなたを見て、その人は焦りを感じています。自分だけが取り残されるように感じ、あなたを引き止めようとするのです。そんなに頑張らなくてもいいじゃないか。今のままでいいじゃないか、と遠回しに言っているのです。友人だからといって応援してくれるとは限りません。自分磨き、自己投資の足を引っ張るのは意外にも身近な人だということがあります。自分磨きや自己投資に取り組んでいると人付き合いが悪くなることもあります。それは価値観が合わなくなるからです。向上を続けていくと遅かれ早かれ価値観のズレが生じます。時には友人が離れてしまうこともあります。その時無理に引き止める必要はありません。これは自然なことです。心が折れそうになるかもしれませんが、正念場です。人付き合いのために自分磨きをやめようなんてことを思わないことです。相手に合わせるために自分の成長を止める必要はありません。人付き合いも大切ですが、自分磨きも大切です。 自分磨きを頑張ると決めたら周囲の嫉妬に負けずひたすら前に進むのみです。新しい価値観に共鳴する人は必ずいる。人が去ったとしてもそれで終わりではありません。いずれあなたにふさわしい新たな人間関係と出会えます。頑張る人は頑張る人と出会います。素晴らしい人は素晴らしい人と出会います。新しい価値観に共鳴する人は必ずいるのです。そういう人たちとの出会いを楽しみに引き続き自分磨き自己投資を積み重ねていきましょう。周囲の嫉妬に負けない。自分磨き自己投資のモチベーションを上げる30の言葉。その20語。あれこれ手を出すから結果が出ない。数を絞るから結果が出る。自分磨きをすると決めたらまず数を絞ることから始めましょう。ダイエットもスキンケアも習い事もと同時進行で頑張る人がいます。なりたい自分に早く近づきたい気持ちはわかります。もちろん一生懸命なのは素晴らしいことですが、一つ注意があります。私たちのリソースは限られています。時間もお金も体力も無限ではありません。欲張ってあれこれ手を出しすぎるとリソースが分散し、時間がない、お金が足りない、体力が持たないとなりがちです。効果が出にくくなりモチベーションも下がります。結果としてどれも中途半端に終わってしまうのです。そこで自分に次の問いを投げかけてみてください。なりたい自分になるために今一番必要なのは何か。その答えを見つけたらまず磨きたいことを絞ります。できれば一つに絞りましょう。そしてこれだと決めた一つに時間、お金、労力を集中投下するのです。資格を取るなら資格勉強に集中。筋トレをするなら筋トレに集中。ダイエットも頑張るならダイエットに集中。これが選択と集中です。弱い太陽の光でも虫眼鏡で一点に集めれば紙に穴を開けられます。これと同じようにリソースが限られていても一点に集中すれば驚くほどのパワーを発揮するのです。叶えたいことが複数ある場合もあるでしょう。そんな時は最重要なものから順番に取り組むようにしましょう。一つを達成してから次の目標にシフトするようにしてください。時間はかかりますが最も効果的な方法です。同時進行させたい場合でも最大で3つまで認めましょう。それ以上は分散が多くなりすぎて現実的に無理が生じます。限られたリソースはなるべく集中させる方がうまくいきます。数を絞ることで限られたリソースを最大に活用できるようになり結果が出やすくなるのです。自分磨きはあれもこれも手を出さず一つずつ取り組む。どうしても同時進行するなら3つまでにする。自分磨き自己投資のモチベーションを上げる30の言葉。その26。汗の量は努力の量。汗の輝きは努力の美しさ。スポーツや運動で汗をかいたら鏡を覗いてみてください。顔を見るのではありません。汗を見るのです。たっぷり体を動かしたらたっぷり汗をかきますね。額には大粒の汗が浮かんでいるでしょう。運動でかいた汗は光を反射してキラキラ輝いています。運動している時の汗ほど美しいものはありません。たっぷり汗をかいたということはたっぷり体を動かしたということです。タオルで汗を拭くことはあっても鏡でじっくり汗を見ることは少ないのではないでしょうか。運動することも大切ですが、たまには立ち止まり自分の汗を見つめてみましょう。汗はあなたの一生懸命を物語っています。そして輝いている自分にも気づいてください。夢や目標に向かって努力している人はキラキラ輝いているとよく言われます。それは本当の話です。運動中のあなたは全身からの大量の汗が光を反射して文字通りキラキラ輝いています。その瞬間を意識すればセルフイメージは高まりかっこよく見えるはずです。運動した時は汗も自分も輝いています。それに気づくことがモチベーションとセルフイメージの向上につながります。汗の量は努力の量です。汗の輝きは努力の美しさなのです。たっぷりかいた汗に気づく。輝いている自分に気づく。自分磨き自己投資のモチベーションを上げる30の言葉。その27。自分磨きも自己投資もやりすぎには要注意。自分磨きや自己投資に取り組むとき注意したいのはやりすぎです。やればやるほど効果が出ると思われがちですが、必ずしもそうとは限りません。限界を無視してやりすぎればプラスどころかマイナスになることもあります。例えばスリムになってモテたいと思いダイエットに取り組みます。適度な食事制限をするのは効果的ですが、極端になると危険です。げっそりやつれたり暗い表情が増えたりすれば悲壮感が漂い、かえって近寄りがたい印象を与えます。モテるどころか逆効果となります。さらには栄養バランスを崩して健康を害することもあるのです。健康維持のために筋トレやランニングに取り組む場合も同じです。無理をして体を痛めてしまうと運動そのものができなくなります。長期療養が必要になればむしろ体がなまってしまいます。趣味を極めようと一直線に取り組む場合も同じです。夢中になって取り組むのはいいのですが、趣味は底なし沼とも言われます。趣味にお金をかけすぎて大きな借金を背負うことになっては本末転倒です。時間をかけすぎてしまうと日常生活に支障が出ることもあります。アクセルを踏むだけでなく適切な場面でブレーキを踏むことも大切です。何事も限度を超えると逆効果になるものですが、それは自分磨きも同じこと。やればやるほどいい、頑張れば頑張るほどいいとは限りません。過ぎたるは及ばざるなごとしという言葉もあるように、大切なのはほどほどです。正しく効果が出ていてこそ意味があるのです。目的達成のために頑張ることは大切ですが、やりすぎると効果が薄れます。場合によってはマイナスの方が大きくなり逆効果になることもあるのです。定期的に自分磨きの取り組みを振り返ってみましょう。やりすぎの状態になっていないかをチェックする習慣を持ちましょう。やりすぎには注意してほどほどを大切にする。自分磨き自己投資のモチベーションを上げる30の言葉。その28。目的を達成できなくても自分磨きをした意味はある。自分磨きでは目的設定が大切です。そして目的達成することを目指して励みます。恋人を作るため、マラソン大会で完走するため、試験に合格するため。自分磨きの目的は人それぞれです。では達成できなければ自分磨きは無駄なのでしょうか。いえ、そうではありません。きちんと意味はあるのです。恋人を作るために自分磨きを頑張ったものの、結局恋人はできなかった。その努力は無駄ではありません。ダイエット、スキンケア、ファッションセンスなど自分の魅力が確実に高まっているのは事実です。その魅力は後の人生で必ず生かされます。思わぬタイミングで恋人ができる可能性もあります。 マラソン大会の完走を目指してランニングに励んでいた。ところが当日は走行中に体調不良となり棄権してしまいました。目的は達成できなくてもその努力は無駄ではありません。積み重ねてきたトレーニングによって体力や持久力は向上しています。その力は仕事や日常生活のふとした場面で役立つはずです。試験に合格するため勉強を重ねてきました。しかし結果は不合格です。それでも意味はあります。知識は身についているのです。今回の試験で不合格であってもまだ次の試験はあります。知識を強化し弱点を補強した上で再チャレンジすれば次はきっと合格するでしょう。積み重ねてきた努力に目を向けてください。一生懸命頑張った自分を褒めましょう。頑張った過去は紛れもなく存在します。目的を達成することだけが全てではありません。結果だけでなくそこに至る過程にも価値があります。たとえ思うような結果が出なかったとしても自分磨きをした努力や経験は消えずずっと残り続けます。頑張った過去は自信と自己肯定感にもつながるのです。自分磨きの目的を達成できなくても積み重ねてきた努力と身につけた知識やスキルに目を向ける。自分磨き、自己投資のモチベーションを上げる30の言葉。その29。目的を達成しても自分磨きはやめない。自分磨きでは目的が大切です。モテるために自分磨きをする、かっこよくなるために自分磨きをするなど人によって様々な目的があります。では目的を達成すれば自分磨きをやめていいのでしょうか。答えはノーです。目的を達成しても自分磨きは続けるのが得策です。例えばモテるために自分磨きを頑張り晴れて恋人ができたとします。そこで自分磨きをやめてしまうとせっかく高めてきた魅力が徐々に低下してしまいます。相手をがっかりさせ離れてしまうかもしれません。かっこよくなりたくて肉体改造に励んだ結果、理想のボディを手に入れたとします。そこで筋トレをやめてしまうと筋力量は落ち、鍛え抜かれた体が衰えてしまいます。最終的には元の状態に戻ってしまう可能性もゼロではありません。資格取得に向けて勉強を積み重ね、見事合格したとします。その後パタリと勉強をやめてしまえば、せっかく身につけた知識は少しずつ薄れます。完全に復習を怠ればすっかり忘れてしまうこともあるでしょう。目的を達成した後こそ油断には注意が必要です。目的を達成したからといってそこで努力をやめてしまうと今までの積み重ねが水の泡になりかねません。不定期でも構いません。少しペースを落としてもいいのです。自分磨きには終わりがありません。良い状態を保つためにも、さらなる向上を目指すためにも、目的達成後も努力を継続することが大切です。自分磨きを続けられる人になることで、さらなる素晴らしい自分に出会えるのです。目的を達成しても、自分磨きは継続する。自分磨き、自己投資のモチベーションを上げる30の言葉。その30。雰囲気変わった。と言われたら、自分磨きがうまくいっている証拠。雰囲気変わった。もしそんな声をかけられたら、心の中でガッツポーズをしましょう。自分磨きがうまくいっている証拠です。ジムで筋トレを頑張れば体格が引き締まります。スキンケアを続ければ肌が綺麗になります。ダイエットに取り組めばスリムな体型になります。ファッションセンスを磨けば着こなしが上手くなります。マナーを身につけると所作が美しくなります。だから雰囲気変わった。と言われるのです。では内面を磨いたときは気づかれないのでしょうか。いえ、内面であっても表向きの変化はあるのです。勉強を重ねれば教養のある会話ができるようになります。ポジティブ思考が身につけば笑顔が増えます。自己啓発を学ぶと悪口が減って感謝の言葉が増えます。性格が丸くなると優しい言葉や表情が増え人とぶつかることが減ります。内面の変化も所作や言葉遣いを通して外ににじみ出るのです。外見であれ内面であれ自分磨きがうまくいっていると必ず雰囲気が変わります。それは隠そうにも隠せません。だからこそ雰囲気変わったと言われることがあればガッツポーズで喜びましょう。きちんと自分磨きの成果が出ている証拠なのです。雰囲気変わったと言われたら自分磨きの成果が出ていると考える。自分磨き、自己投資のモチベーションを上げる30の言葉。まとめ。その1、自己肯定感を上げるために自己投資をする。その2、勉強をして楽しいこと、面白いこと、感動の量を増やす。その3、とにかく着手する。その4、お金がないならお金をかけないで自分磨きができる方法を探す。その5、猛烈に自分磨きをしたくなったタイミングを逃さない。その6、学生時代は余計なアルバイトはせず勉強に専念する。その7、日々の自分磨きをブログや SNS で公開してみる。その8、恥ずかしさを捨て飛び込む勇気を持つ。その9、自分磨きをして自信をつける。その10、体験の貯金という概念を持つ。体験できる機会があればどんどんする。その11、チャンスがあるなら早めに体験する。その12、ネガティブなニュースはできるだけ避ける。その13、仕事とは別に自分磨きの場を設ける。その14、自分との戦いに勝つ。その15、10年後の自分を思い描き10年プロジェクトとして実行する。その16、夢実現ノートを作って自分磨き、自己投資のモチベーションの維持向上に役立てる。その17、面倒くさいと思いながら自分磨きをしない。ポジティブな気持ちで自分磨きに取り組む。その18、種類、方法、場所の3つに変化を持たせて飽きが来るのを防ぐ。その19、暇な時間ができたらぼんやり過ごすのではなく自分磨きに当てる。その20、人の失敗を見て笑うのではなくそこからヒントや学びを見出し自分の自己投資に生かす。その21、自分のためにお金を使う。その22、チャンスがあればと思っていることがあれば実はチャンスがなくてもできるんじゃないと自分に問いかけてみる。その23、未来の自分を輝かせるために今しっかり自分磨きを積み重ねる。その24、周囲の嫉妬に負けない。その25、自分磨きはあれもこれも手を出さず一つずつ取り組む。どうしても同時進行するなら3つまでにする。その26、たっぷり書いた汗に気づく。輝いている自分に気づく。その27、やりすぎには注意してほどほどを大切にする。その28、 自分磨きの目的を達成できなくても、積み重ねてきた努力と身につけた知識やスキルに目を向ける。その29。目的を達成しても自分磨きは継続する。その30。雰囲気変わった。と言われたら自分磨きの成果が出ていると考える。